こんにちは。有限会社松竹森、盛り上げると書いて森上です。森上浩一のワクワクライフの時間が今日もこの免疫力でやってまいりました。皆さんと一緒に夢を語って、時にはこのスタジオに来ていただいて、生放送のワクワク感を感じていただき、笑顔と元気になる素晴らしい番組です。今日も最高絶好調で、感謝感激感動ありがとうございます。今日はですね、5月入ってからに、5月の初旬ぐらいかな、あのメールいただいてる、毎日メールいただいてる人がいてるんですけど、何回かこの番組でも、私自身がこの方自身をですね、すごく、今日の話じゃないですけど言おうとしてるのが尊敬っていう言葉が出てくるんですけどね、本当にある意味、尊敬できる方だなっていう風に思える人がいてるんですね。村山純子さんというね、郵便郵政省とね、コラボしながらお手紙を、お手紙は大事ですよっていうことで、お手紙を書いてもらうことを推奨してる、そういうセミナーもねやってる方なんですけど、心を届ける手紙のセミナーみたいな感じをですねやられてる方でですね、この方と知り合ったのも、この番組にも何回も出てもらってる水田幸三さんという方が、皆さんも あの人かっていう風に思ってもらえる人もいてるかもしれないんですけども、水田耕すぞみたいなね感じで自分 の名前を紹介する方がいてて、その方が縁でですね、この方もね、いい縁をですね、恵む縁をということで、縁会っていうものを開催してますという話もですね、ラジオ来てくれた時にも紹介していただいてたと思うんですけども、その縁会で僕が口癖理論とウォーキングと、マネーセミナー的な話をですね、ぜひともしてくださいっていうことで、私が神戸まで話に行ったことあるんですけども、その時に、来ていただいてました。その時は話してないんですけども、すごく、愛実をですね、打っていただける方でですね、セミナーって言ったらですね、いかに、聞く方もですね、愛実を、いかに上手に、とかね、して、くれるっていうか、そういうするっていうのもね、相づちっていうのがすごいポイントですよっていうことで、この番組でもお話しさせてもらったと思うんですけど、その相づちをですね、すごく大きな、感じでやってくれてたんで、私、やっぱり目立つので、話しやすくなるんで、それで覚えてたと思うんですけど、その時には話は、できてなかったんですが、名刺交換してたらですね、その、村山純子さんがですね、発信してるメールがですね、月から金までですね、毎日来るんですね。そのメールの内容をですね、皆さんにも聞いていただければ、このコロナ禍でもですね、なんかホッとするっていうか、ああ、そういうこと大事やなとかですね、なんか一つでも、皆さんの中で、あっていうこのね、あっていう気づき大事ですよって私いつもね、お話ししてると思うんですけども、皆さんの中で今から言うところの話をですね、ちょっと置き換えてみて、考えていただければ嬉しいかなっていう気持ちでですね、お話し伝えさせてもらおうかなと思います。昔のノートを開いてみましたっていうことで、タイトルなんですけど、これから結婚する方々へっていうタイトルです。途中からに、なりますけども、話は変わりますがということで、読ませてもらいますね。連休中に、家の整理をした時、昔書いていたノートを見つけました。懐かしくて思わず読み入ってしまいました。今も昔も変わらぬ私がいました。よく言えばブレていない。また一方から見ると成長していない私だ。そんなことは絶対ないんですけど、そういうふうに書いてらっしゃるんですけど、結婚する方々へと題してます。私は結婚は好き、愛してるだけで決めるのではなく、相手を尊敬できるかが大事だと思っています。 尊敬できる人とならどんな時でも共に歩むことができると思います。尊敬する人を産んでくれたご両親、また兄弟も大切にしたいと思うでしょう。そんなことを書いていました。私事ですが、恐縮ですが、独身時代小学校の教師をしていました。子供たちの目に見える成長ぶりにやりがいを感じ、生涯独身で子供たちの教育に打ち込むつもりでいました。当時の日記にこう書いていました。多分私は結婚しないと思う。万一将来結婚することがあるとしたら、尊敬できる人と結婚したい。その人に出会うその時まで自分自身の人格を磨いておきなさいということだと思うっていうふうに書いてありました。教師5年目6年生の担任、仕事が楽しくてたまらない時期でした。学生時代下宿をさせてもらっていた叔父が、見合いするだけでいいからと、叔父の親友の一人息子とお見合いすることに。村山さんの子供なら間違いないからともですね。で、大晦日のですね、日に、この、まあ、旦那さんにね、なられた人ですけど、勤務地の北九州の門司港から帰省した夫とのお見合い。第一印象は誠実そうな人でした。翌日、1月1日、ね、正月ですよ。1月1日午前9時、直立不動、単刀直入のプロポーズ。結婚する気のない私、とんでもない生意気なことを言ってしまいましたと。ね、プロポーズされてね、言ったことなんですけど、ニコリともせず、じゃじゃ馬ならしはできますかみたいな感じでですね、挑発的にって書いてます。それを言われた、旦那さんになってくれた夫はですね、にっこり笑って、お任せください。と、私をまっすぐ見て、笑顔で即答する夫。綴られて、お願いします。と、私。この二言で結婚が決まりました。ねえ、旦那さんのお任せください。と。続いてね、奥さんのお願いしますよね。この二言でですよ。結婚が決まりましたって書いてます。緊張しながらもまっすぐ私を見てのプロポーズ。尊敬できる人だと直感的に思ったんでしょうね、これ。尊敬できる人だと思いました。年月を経るごとに夫の素晴らしさ、優しさにますます尊敬の念が深まりました。間違いなかったです。言葉は悪いですが、大当たりの夫でした。よく寝ながら二人でこんな話をしていました。出会わせてくれたお父さん、おじちゃんに感謝やね、って言ってたみたいですね。突然の夫との別れも、尊敬する夫に恥じない生き方をしたい、という思いで、起業。ね、業を起こす企業ね、起業をされたんですよね。まあ、これがこのお手紙のね、こととか、あと、お掃除のね、ことやったと思うんですけど、あと、まあ、起業されたと。で、いつも心に夫の存在がありました。子供たちが結婚するときのことです。娘に、どうして、Kさんと結婚したいの?と聞くと、彼のこと、尊敬しています。という返事。また、息子さんの時も、パートナーにも聞いてみましたと。彼女は、尊敬しています。という、やっぱ尊敬っていうのが出てきたらしい。子供たちに、ま、自分がですね、この、私が夫を尊敬していることを直接話したことはないのですが、っていうことでね。いや、村山さん自身が直接夫のことを尊敬しているという言葉をね、直接話したことはなかったらしいです。まあでも、娘や息子のパートナーが、着せずして相手を尊敬していると言ってくれた言葉に 驚いて即結婚に賛成しましたと。私の場合、尊敬から愛情に変わり、根底に揺るがぬ夫への信頼がありました。愛情から尊敬に変わる方もいらっしゃるかと思います。どちらが良いというわけではない、こんな考えもあるんだなというふうに呼んでもらったら嬉しいです。ただ思うのは、結婚する相手にばかり望むんではなくて、自分が相手にふさわしい人なのか、自分を見つめて高めることをしてもらいたいと、そんなことを思うおせっかいおばさんの私ですと。73歳、この年齢のありがたさを感じる日々でもあります。年を重ねるって嬉しいことですねと。まあ、この時期、気ままにね外出はできませんが、心ね、いつも言う心ですね、心をはつらつ素敵な日々を過ごしてくださいというお手紙で、メールでした。もう本当に私もねこれ読ませてもらってですね、本当にこの村山さんのですね、一本筋の通ったですね、ブレずにっていうね、成長していないというふうなことも書いてましたけど、いやそんなことないというふうに思ったのと、子供さん2人がですね、やっぱ尊敬っていうね、日頃の お母さんの、日常生活の言葉にそれを感じてたんだなというふうに思いました。今日も聞いてくださいましてありがとうございます。